ジオもっこもこパレード。
タガブロ。
はい、始まりました。ドルプロ第2回目配信です。なんかね、どうやらダラプロが第1回のね、収録したのを配信したみたいなんで、2回目をちょっと収録してみたいと思います。なんだかんだ言ってね、ダラプロは俺のことを言うけど、やっぱ俺のこと好きなんかなと思いましたね。今回の放送、前回の放送を配信したっていうことは、やっぱ戻ってきてほしいんでしょうね。でもね、やっぱね、簡単にねダラプロに戻るとなんかね、価値もないし、やっぱ今のね、今戻ったとこでなんかね、居場所もない気もするんで、もうちょっと寝かしてから戻ってあげたいと思います。で、今日は8月の14日、水曜日。まあ、世間はね、お盆休みですよね。ですけど、まあ、私は仕事です。通勤の電車はすっごい空いててね、やっぱいいっすよね。40歳を超えてこっち、まあ、関東で、満員電車生活を始めましたけれど、まあやっぱりね、こう空いてるのはいいなと改めて思いますね。ということで、まあ千葉県のとあるところからこの配信をお送りしたいと思います。で、前回の配信で、直近でね、見に行くプロレスっていうのが8月の11日の全日本と8月の12日の新日本ということをね、お伝えしたんで、まあその2つを見てきたんで、その感想をちょっくら今回はね、お伝えをしたいと思います。まず時系列でいくと、8月の11日全日本プロレス後楽園、青木敦氏の追悼興行ということでね、まあ今こっちでプロレスを一緒に見てくれる仲間がいまして、これがまたね、同じエリア、同じ駅で、うちの家からも近い人で、しかも同い年で、プロレス見始めたのも同じ年代だということで、まあその相棒と一緒に、行ってきました。でね、二人でこれ行こうかなっていう話をしてたんですけど、もうその時点ではチケットがね、完売してたんですよね。で、当日の立ち見しかチケット入手方法ないねっていうような話をしちゃったんですけど、たまたまローソンチケットで見てたら2枚、まあ多分キャンセル出たんでしょうね。で、空きが出たんで、で、速攻抑えて、で、後ろの方の席でしたけれど、で、今回、まあ、見に行くことができました。まあ、ということで、もうチケットは完売。で、当日券も立ち見のみというような状態の興行で、まあ、後楽園ホールがね、こうパンパンになると、まあ、空気もできてて、しかも、ちょっとね、新日本とは、なんか空気感が違う なんかね、まあどうやろうな、あの昔の全日本、まあ全日本プロレスやからやけど、昔の全日本に近い空気感、まあ、観客もだし、まあ、選手リングの上ものような興行でした。なんか、ね、そんな昔の良き時代の、まあ、出てる選手も、まあ、今の全日本プロレスの選手だけじゃなくて、ノアの選手だったりも選手もいたからかもしれないけれど、まあいい感じで昔の全日本の匂いがするような興行でした。ちょっと何の試合があったかなと、もう一回ちょっと見返してみようかな。全7試合ありましたけど、まあ良かったかなと思うのは後半2試合かな。まあ特によ良かったなと思ったその後半の2試合で、セミが秋山杉浦組対野村熊野組っちゅう、まあ、全日本とノアの混合タッグで、こう戦ったわけですけど、まあ、それまでの試合が悪くはないんですけど、やっぱ秋山と杉浦が出てきた時点でちょっと役者が違うなと思わせるような、まあ、空気感がね、まあ、リング上がった時点で全然違いましたね。で試合内容もこうね、熊野はノアで何回か見たことありましたけど、そもそも全日本を見に行くのってまた小島が全日本にいて、ブードゥーマーターズがいた頃やから、もう15年ぐらい前かな。それぐらいぶりに見に行ってるから、今のね、若手の子とかも全然知らんけど、この野村っちゅう子もね、すげえ良くて、なかなかね、いい試合でしたよ。この試合すげえ良かった。なんか、なんだろう、こう、秋山と熊野の絡みっていうのと、杉浦と野村の絡みっていうので、団体の枠を超えて、で、ちょっとね、こう、世代闘争をこう見せるような感じで、特に若い者が向かっていく姿勢っていうのはすごいよく見えて、いい試合でした。でね、結局試合自体は秋山がエクスプロイダーで、熊野に決めて抑えたというところで、まあ久しぶりにね、こう秋山も見たけど、まああんまりね衰えも見えないし、杉浦なんか全然ねバンバン現役な感じもしたし、ああ良かったなと。ただこれまあ昔の全日本であったり、ノアだな、杉浦は全日本かな、いやノアでデビューか、あそのノアの頃からを考えても、秋山杉浦組ってよう考えたらなかったなと。結構珍しいタッグで意外とね息も合ってて面白かったなと思います。でメインが宮原青柳丸藤組対諏訪間石川谷口周平組っていうね、これもまあ混合の6人タッグですけれど、もうね、あの皆さん全日本、今の全日本をねよく見ている方でしたら、あの宮原健人っていうのはねどんな感じかって分かるんですけれど、まあいつも通りの宮原健人がいながら、それをちょっと斜めで見る丸藤、同じチームでありながらこう斜めで見ながらっていうところで、すっげえこの2人が面白くて、しかも後楽園のファンっていうのがその辺よく分かるんで、宮原を応援するんではなくて丸藤を応援するっていうところで、すごいもうやっぱねメインで役者も違う中で空気も観客も作りながらっていうので非常に面白かったです。 だけどこの中で僕の中で一番光ったのは谷口周平なんですよね。なんかねすげえ動きも良くて、まあたまたま場外乱闘で近くに来たっていうのもあるけれど、すごい良かったです。この日すげえ谷口良かったなと思って、もうスワマとか石川、同じチームのねスワマ石川には体の大きさでは負けてしまうんだけど、谷口がすげえ良かったです。だけど MVP は丸藤かなと。まあ存在感のね違いだけっていうのはあるから、あるけれど、いや丸藤すっげえ良かったですよ。まあただね、今のこう全日本のパッケージだけでいくと やっぱり宮原健人っていうのをね、みんなでみこし数えてる感じもしたし、あの振り切った感っていうのはすっげえ面白いんだろうなって。でやっぱトータルでねまた見に行きたいなと思いますよね。今の全日本って、今の新日本にない、なんだろうな、言葉ではちょっと言い表しにくいけれど何かがあるかなと。まあいい意味で新日本って予定調和のところがあるけれど、そうではない何かがある。まあ今回もたまたまノアのメンバーたちが絡んだからそうなのかもしれないけれど、まあ、なんだったらねこの2つ一緒になったらええんちゃうのかなと思います。でね、この日は青木淳の追悼興行ということなんで、試合終了後に、10カウントゴングを行うということで、私自身ね、どうやろう、引退ではなくて、こうやって亡くなってしまった人の10カウントゴングっていうのが、まあ、初めてで、すごくね、特に思い入れがあるわけじゃないんですけど、この青木選手に対していろいろこう思い入れをね、その10カウントの中で思い、いろいろね思い返してたんですけど、だいたい8カウント目ぐらいからね、ちょっと空気読めない人が青木コールを始めちゃって、ちょっとそれ残念でしたね。もう最初数えてなかったのかな。まあね、10カウント終わって、で、リングアナの人がコールをして、みんなでね青木コールをすると思うんですけど、ちょっと出しゃばっちゃったんかななんて思います。まあ、最後ね、まあ、そんな感じでしたけど、トータルではすげえいい興行でした。なので今の全日本って面白いと思うんで、まあ皆さん新日本だけではなくて、もしね行く余裕があれば全日本も見てもらえたらええんちゃうかなと思います。で次に翌日の8月12日の新日本の G1 の決勝です。メインがねイブシ対 J ホワイトということで、さっきね、全日本一緒に行った人がいるというふうに言いましたけど、この日も同じ人とその人の子供と3人で行きました。そもそもですけど、だから前日の時点でイブシが決勝に上がるっていうのは決まってて、前回の放送で言った通り、あ、やっぱり予定調和で行くかなと思ったんですけど、その全日本を見ながら私と一緒にいた人がずっとねスマホで、ワールドを見てて、あ、新日本のね、新日本のワールドも同時中継で、これすげえ贅沢っすよね。後楽園でプロレス見ながら手元ではワールドもこう見てて、両方見るってすげえ贅沢な見方してるなーなんて思いながら、でその時に、J が勝ったよということで、やっぱね、どうせ見るなら内藤対イブシが見たかったけどっていうので、ちょっとね、翌日ぐらいまで残念な思いがありましたけれど、まあどうせ見るならバッドエンドをねこう期待して、新日本プロレスがね、今の新日本プロレスがどこまでこうやってバッドエンドできるのかなっていうふうなことを興味持って、当日は行きました。で千葉のとある駅から乗って行ったんですけど、もうその時点でねプロレスの T シャツ着てる人めちゃくちゃいて、いたんですよ。で俺が赤いライオン T シャツ着て行っ て、で一緒に行った人たちがあのロスインゴの T シャツを着てたんですけど、やっぱりねお互い分かるじゃないですか。前ねあのダラプロで、あの大阪城であのカオルちゃんがね電車乗ってそう出くわしたみたいな話をしてましたけれど、やっぱりね出くわすんすよね。やっぱねイブシの T シャツであったり真壁の T シャツもいたなっていうので、みんないろいろ思い思いの自己主張をこうして、ああ九段様に向かってるのかとかね思いながら乗ってました。で乗り換えたりしながらこう行ってたんですけれど、やっぱねどうやろうな、まずねその日、時系列からいくと、まずね阿部美穂ちゃんめちゃめちゃ可愛かった。なんやろ、あのピンクの T シャツが可愛かったのもあるんやけど、ね阿部美穂ちゃんが太一と一緒に入場してきて、でしかもねコーナーに登って、なんかこうねポーズを取ったんですよね。あれがめちゃめちゃ可愛くて、ちょっとね今阿部美穂ちゃんめっちゃ好きになってしまいました。阿部美穂ちゃんええわ、めちゃめちゃ可愛い。なんかねちょっとお友達になりたいな阿部美穂ちゃんっていうのと、あと多分メインもやけど、やっぱりこの日のサプライズって言ったら健太がバレットクラブに入ったっていうことっすよね。あの試合ってどんな試合やったっけ、誰と組んでたんやっけ健太は。健太吉橋石組対、タンガルア玉トンガ バットラックファレっていう、こう6人タッグで、明らかにね健太はタッチしませんよみたいな姿勢を貫いてて、結局こう裏切って、そしたらまあ柴田も入ってきてねっていうので、まず俺の周りに座ってた人たちがもうすっげえ健太にキレてて、ほんま健太帰れとかふざけんなとかみんな言ってるんですけど、でも健太がってよくよく考えたらこうでもしない限り居場所もないし、他で、ね、例えば新日正規軍とかでどうやってポジション取るんだろうって考えたらすっげえ、まあ、いい選択なんだろうなと思うけど、でそう考えれないのかなって言うと、なんでみんなこうブーイングとかけなす言葉しか言えないんだろうななんていうのをちょっと俯瞰で見てました。まあでもねこうやって、柴田とも決別して面白い展開になったかなっていうのと、個人的にはまあ、ケンタはこうヘビー級なんでしょうけど、ケンタと石森が組むような新日本でこうねノアのタッグが見れるとか、なんかそういうのが見れそうで面白いなとは思いました。であとはもうメインかな、イブシとジェイで、まあ結局ねあのバッドエンドを望んでジェイを応援したんですけど、まあなんだかんだでイブシが勝ったということで、まあその後のね東京ドームとかの展開考えたら、まあ、全然やっぱあのイブシが勝って当然なんでしょうけれど、なんかね新日本にも J を勝たせるような度量を見せてほしかったっていうところはでやっぱあるんすよね。あやっぱハッピーエンドで終わらせるんやっていうところで、あのグッズなんかも結構ね J の着てる人もいたし J の買ってる人もいたんで、あのその辺をね多少こう なんちゅうの、そういう 裏切りっちゅうんかな、バッドエンドを望んでる人もいたんかなと思うけれどね、まあしょうがないですよね。イブシ岡田対イブシじゃないとね東京ドームも埋まんないでしょうし、まあしょうがないしょうがないというその東京ドームなんですけど、その両国終わった後に東京ドームのチケットを売ってたんで、ちょっと思わず多少ね、興奮してたのもあるんですけど買ってしまって、ただ、まあ、1.4 と 1.5 来年2連戦の中で、 なぜかちょっとね 1.5 の方を買ってしまって、まあえっかと。まあ普通考えたらね、 1.4 が IWGP ヘビーで 1.5 がまあライガーの引退とかってなるんでしょうけれど、まあまあまあ 1.5 っていうのはなんか昔から 2B コンティニュードみたいな大会なんで、何かしらのねサプライズみたいなのがあるだろうということで期待をしております。まあ来年ね、そう 1.5 もし行く方いればまたなんか連絡いらないです。なんかこうかドルフィンちゃんにもツイッターとかで教えてもらったらいいかなと。あ、そうそうそうそう、今回武道館で終わってからシューティングスターラジオの2人、シューティングスターズと、ちょっと会いまして、本当はね、もうちょっとタイミングが合えば一緒に飲みに行こうかなと思ったんですけど、ちょっとこっちの都合が合わずにちょっと挨拶だけ、ちょっとねさせてもらって、でもね偉いっすよ、シューティングスターズは自分たちでシューティングスターラジオのフライヤー作って配ってたんですよね。こういうポッドキャストやってますみたいな感じで、やっぱこれやらなあかんなということで、まあもしダラプロがドルフィンのことを見捨ててなければ、そういう活動ももっともっと協力していきたいななんて思うんです。なのでまあ前回ね、このドルプロを配信してくれたんで、今回も配信してくれるだろうと思いますし、まあなんだったらダラプロにも帰りたいななんても思うんで、まあその辺ね、ダラプロの皆さん、ダラプロリスナーの皆さんも、まあもしそういうことがあれば、受け入れていただきたいなと思うんですが、まあ当分そんな予定はありませんと。ちょっとね、しばらくこっちで仕事してくれって言われてるんで、関西には戻れそうにないんで、ただ出張でねちょいちょい行ってるんで、そのタイミングでもしダラプロの収録に都合が合えば行きたいな、行っても迎えてくれるかな、わからないですけど、まあまたそういう機会があれば皆さんも期待しておいてくださいということで、ドルプロ第2回目です。8月14日のこの放送を終わります。次回はまた近日中に、また次行く興行の予想とかいろいろしたいなと思います。それではさよなら。
サンダーヘタレイディオ10周年記念イベントの告知 CM 第1弾です。リスナーのみんなのおかげで10周年、感謝を込めて一大イベントを開催します。その名もサンダーヘタレイディオ10周年記念イベントラブレター from サンダー in ナンバベニズル。日時は9月15日日曜日、場所は大阪千日前みそのビル2階ナンバーベニズルにて、13時半開場、14時開演。入場料はなんと格安の1500円。イベント終了後に飲み会も企画しています。さらなる詳細は番組内で決めていきますので、みんな聞いてね。なんか駅から近いらしいよ。晴れたらいいな。みんな来てね。
「おごまかして」
タラプロではプロレスラブ 5,6 人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraplo.com info@daraplo.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。